こんばんは。こんばんは。今日は、連休がね、明けた火曜日ですね。で、今日はね、ものすごくこう話したいというね、明快なテーマが、あまりね、程よくないので、毎度毎度ね、その小さな思いとか、小さくね、心に留まった、そんな話をね、今日もしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。まずね、マクドナルドね、今朝ね、久しぶりに朝マックを食べたの。で、一緒に、ナゲットも買って、15ピース入りを買ったんだよね。そうすると、いくつかね、ソースが選べて、なんか今は柚子じゃないな。なんか期間限定のソースがあって、で、マスタードとね、バーベキューがあるんだけど、まあ一気に15個のさ、ナゲットを食べることもないから、まあ大体5個ぐらいずつさ、地味にね、分けて食べるんですね。で、ナゲットさ、温め直しの一番いい方法っていうのは、トースターでやるのがね、一番いいんだよね。レンチンしてしまうと、妙になんか、ふわふわしてしまったりね、温めすぎると、カチカチになるみたいなさ、ところがあるので、ナゲットに関しては、トースターでやるのが一番いいですね。で、うちのなんかトースターは中にパンがね、ついていて、うまくなんて言うんだろう。熱処理をね、してくれるトースターで、例えば惣菜の天ぷらとかを買ってきても、そのトースターでやると、割といい感じにね、温め直してくれるっていう、そんなモードがついてたりもするんで、アイリスオーヤマのトースターというか、トースターよりもだいぶ大きいんだけどね、あれはね、すごいおすすめですね。様々な温め直しには、本当にね、いいなっていうものなんだけど、それでナゲットとかね、温め直すと、まあ、揚げたてとは言わないけど、かなりね、揚げたてに近い状態にね、できるんだよね。で、ちなみにハンバーガーに関しては、一番ね、いい温め直しの方法はね、まあ、レンジでやるとかさ、いろいろあるんだけど、一番いいのはね、解凍だね。電子レンジで解凍。その半解凍ではなくて、全解凍っていうね、ものがあれば全解凍で温め直すのが一番いいです。レンジのワット数で一気にね、例えば、まあ、10秒とかそれぐらいで温め直すよりも、解凍でさ、ゆっくり温め直した方が圧倒的にね、美味しく温まります。もう、これはね、必ず、覚えておいてください。まあ、ハンバーガーとかさ、買ってきて、ね、食べ残ししてしまったとか、そういう時はね、ナゲットはトースター、ハンバーガー系は電子レンジの全解凍。ただ唯一ね、フライドポテト。これだけがね、いろいろ試すんだけど、ないね。結局フライドポテトに関しては、もう買ってきてすぐ食べるしか方法がないなと思った。まあトースターでやってみたり、レンジでやってみたり、フライパンでまあ油のあるなしでやってみたりとか、いろいろ試すんだけど、どれもやっぱりね、揚げたてにはもうほど遠いんだよね。だからポテトに関しては、ダメだな。だからね、もう冷めたポテト、案外ね、一番美味しい食べ方って、 ドリアとかグラタンとか、あそこら辺のなんかマッシュポテトのようにね、まあ半分そのあれをね、叩き潰してチーズぶっかけて焼いて食べるとか、案外そういう食べ方の方がね、美味しかったりする。あのポテトのまんま揚げたてを再現しようと思ってもね、なかなか難しい。まあそのマックなんだけど、要はそのナゲットさ、買ってきたんだよ。で、一番そのナゲットのソースで好きなのが、マスタードソースなんだよね、あの黄色いやつ。で、久しぶりに食べると、あのマスタードソースがさ、まず、容量が微妙にあれ減ってるよね。以前はもう少しあの、ケースの中にね、もっと入っていた印象があるんだけど、まずソースの量が減ったなっていう。で、もう一つね、味が変わったよね、あれね。もっと以前で酸味が強い印象があったんだけど、今日ね、久しぶりに食べてみると、なんかね、ちょっと甘いんだよね。あの、酸味はあるんだけども、それよりも前になんか甘みが立ってしまって、俺はちょっとなんか甘くなったなっていう。そんな感じがしたね。だからまあ今、様々なさ、食材とか、まあそういったものが高騰してるからね。価格を据え置きにしながら持っていった時にやっぱり、何でもね、お菓子でも何でも、価格は一緒だけどね、内容量を減らすというさ、そういう、その値上げをしてるから、まあ、マックの、ソースに関しても、やっぱり容量をね、減らしてっていうことで、対応してるんだな、っていうふうに思ったし、まあ、マックに限らず、ああいうジャンクフード系というか、ファーストフード系ってね、地味に、味変はしてるんだよね、味の、進化はしてたりもするからさ、一時期マックのハンバーガーってさ、本当に美味しくない時期があったじゃん。もう何食ってんのか分かんないみたいなさ、状態の時があって、あの時代ってやっぱり、その、バンズもまずければ、まあ中のその、ハンバーグっていうの、あれもまずいっていうさ、もうすべてがまずいっていうね、時があって、で、改心をしてね、それから食べれるようにはね、なったんでね、あの以前よりは少しね、食べれるようになったな、ふうなことはあるんだけど、でもいずれにしてもやっぱりマックはね、俺は食べる前はワクワクするんだけど、食べた後は、毎回後悔するというね、食べ物のもう代表だったりするね。で、最近はもう全然ちょっとね、食べれてないんだけど、ミスタードーナツもね、あの油を変えたという発表が何年前だ ?4 年とかもう5年ぐらい経つのかな。油を以前とは全然変えましたっていうね。やっぱり味変というか、料理、加工、料理変更、加工変更っていうのした時があって、あの時はね、やっぱり、分かった。その、味がすごい変わったというよりは、軽くなったなっていう、そういう印象があったね。チョコファッションとかが好きだから、必ずさ、ミスドに行った時はチョコファッションとか買うんだけど、やっぱり以前のチョコファッションと、まあその油が変わってからのチョコファッションって、その胃にもたれかかる重さ、それが明らかに変わったなっていう印象があってね。もう圧倒的に今のドーナツの方がいいね。以前は、まあ、まあ美味しいのは美味しいんだけど、まあでも確実に胃をね、 でもうなんか鉛のように重くしていくからさ、最近のこの油が変わってからのミスドっていうのはいいなっていうふうに思うんだけど、でもね、ミスドで言うとさ、あのなんかペーパーみたいなさ、挟んでくれるじゃん、あのティッシュとは違う、なんかあの油取り紙みたいなさ、紙に包んでくれるものがあったりするじゃん。で、あれで一日放置をしておいて、あの油取り紙みたいなものを見たときに、あの油の浮き具合を見てね、結構衝撃を覚えたことがあるね。いや、こんなにやっぱりドーナツって油吸ってるんだなと思って。うん。だからあのコーラとかにさ、入っている角砂糖とか、よくね、写真とかで出るじゃん。コーラっていうのは角砂糖なんか20個入ってる、30個入ってるみたいな。あれと一緒で、ドーナツっていうのもね、ほぼあれ油飲んでるようなもんなんだなっていうふうに思ったね。まあまずはね、ちょっとマック、何気にナゲットのね、味を変えてきたなっていう、それをね、思いました。でね、次がね、ひろゆき、西村ひろゆき。で、西村ひろゆきって、すごいさ、まあ、なんて言うんだろうな。面白い立ち位置にいる、まあ、タレントだよね、彼はね。タレントだなっていうふうに思ってたりするんだけど、彼が出始めた頃はさ、割となんか、面白かったりしたんだよね。その2ちゃんを作った人とか、あとニコニコの創設メンバーにいたとか、そういう時の西村ひろゆきという人は、俺はなんか面白がって見てたのね。それは、やっぱり表に出てこない裏方の人が、ああいう風にメディアに出ることで、影の人が光にさ、照らされた時の、あの化学反応の感じというのかな。それがすごい新鮮だったんだよね。要はそれまでの様々な、まあテレビに出ている、いわゆるルーサー型と言われたさ、なんだろうね、タレントとか、そういう人たちとは全く違うその考え方やね、発想力を持って、言葉をね、発信してたりもしたからさ。で、面白がって見てた。で、その彼が、あれよあれよとなんか、今や、ものすごいさ、多くの人に影響力を持つようになったっていうのは、何がきっかけなんだろう。テレビタックルとか、あそこら辺がきっかけなのかな。まあ、いずれにしても彼があれだけ注目されていくようになったっていうのはさ、トドのつまりやっぱりテレビというメディアからだったと思うんで。いや、ちょっとまた、話がな、ずれていくな。ちょっとテレビでね、思い出したことがあるんだけど、まあ今さ、すごいテレビ離れというふうに言われてるでしょ？で、現に視聴率とかを見ても、まあその以前のね、視聴率の剥がり方とは違っているから、単純に比較はできないんだよね。今って、その世帯視聴率から個別のね、視聴率に変わったから、まあ以前の 20% が、じゃあ今のその個別のね、視聴率になって 20% になるかっていうとそうはいかないからさ、まあ単純に比較はできないんだけど、でも、まあ体感としてはやっぱりテレビの視聴率というのは落ちている。で、多くの人がまあネットのメディアや SNS にね、移行しているし、影響力を持つ媒体になったというふうに言われて 久しいんだけど、でもさ、YouTube で、ヘライザーっていう女の子がいるんだよ。ピンク色の髪の毛をして、ってことって言って、まあ毎回短いんだよね。3分とか、それぐらいの尺の動画を上げてて、彼女が動画をアップし始めたもう初期の頃からね、割と俺は見てて、昔は見てたんでよく。いや、面白い子が出てきたなと思って。で、まあ、最近はあんまり見ることはないんだけど、ただ、チャンネル登録してるからさ、まあ、たまに上がったものをね、見てみるの。そうすると彼女が、テレビ出演しましたみたいな動画を上げてて、で、見てみると、有吉のなんか番組の中でね、誰だっけ？なんか大学の教授かなんかの、その人が、そのヘライザーっていう女の子の口真似をしながらさ、話をしてたんだよね。で、それを見て、その彼女が取り上げてるのを見てみると、まあ何気にやっぱり喜んでいるわけだよ。テレビに取り上げられたということで。で、2、3年ぐらい、もっと前かな。コロナになる前ぐらいもそういうものがあって、例えば、じゃあヒカキンがさ、サンマのテレビに出るっていう風にね、まあネット界隈ではさ、盛り上がりを見せた。その現象がさ、なんか面白いよね。要はテレビ離れをして、いや、ある意味そのテレビを否定はしてないんだけども、なんかそのテレビの存在よりも、今はネットだろうっていうね、思いが、多分ああいう、彼らの中にはあるんだけど、でもテレビに取り上げられると、素直に喜んでしまうというさ、ある意味なんか野球で例えるなら、マイナーからメジャーに、ね、昇格したみたいな、そういうものが、やっぱりなんか未だにあるんだなっていう。それはテレビもそうだし、雑誌とかもそうだよね。雑誌や新聞で取り上げられましたって言って、やっぱり喜ぶっていうね、ものがあったりする。でさ、この現象って、案外変わらないままにね、推移していくのかもしんないなっていうふうに思ったんだよ。で、多分、10年後も20年後も、やっぱりそのテレビに出た、新聞に取り上げられた雑誌で特集をされた、そういうことっていうのは、まあその人にとってはある種の名誉になる媒体であり続けるんだなっていうふうに思ったのね。で、それが、そういうふうになっていく理由っていうのはさ、やっぱりそのネットのメディアって、ある種、全員にさ、平等なツールというか媒体なんだよね。要は誰しもは発信できる。でも一方テレビや雑誌、まあラジオも含めてそうなんだけど、あれって自分から出たいと言っても出れないわけじゃん。ある意味その選ばれた人しか出れない、取り上げてもらえないというね、媒体だから、だから、他者評価によって、初めて自分が評価されることで、その喜びを感じるというね、場所なんだなっていう、ことをね、思ったの。ただ、その影響力っていうことで考えると、そこに関しては、なんかヘライザーのね、彼女も、ちょっとね、最後の方話してたのが、その番組でそんな風に、ね、大学教授の人が真似をしてくれたんだけど、そんなに登録者数増えませんでしたみたいな話をしてたから、そのテレビに取り上げられたことは嬉しいんだけど、そのテレビが持つ影響力っていうのは、あ、やっぱりなんか落ちてるんだなっていう、そのなんて言うんだろう、相反するものが共存しているものにね、テレビっていうのはなっていくんだろうなっていうことも一方では思ったね。だから、選ばれたっていう喜びはある一方、選ばれたからといって、テレビが持つ影響力の強さっていうのは、まあ残念ながらね、これは下降をたどっていくというさ、 ことであって、じゃあそのテレビに変わるものがどこになっていくかっていうと、まあやっぱり SNS に溢れている、まあ数字だよね。その数字っていうのは、フォロワー数であったり、再生数であったり、登録者数みたいなもので、そういう数字を持っているところが、結局ね、一周回ってメディアになるっていうね、ことになっていくんだよね。例えばじゃあ、ヒカキンや、はじめ社長が日本でね、初めてなのかな ?1000 万人の登録者数を超えたって言ったときに、彼らのあのチャンネルっていうのは、いわゆる放送局と同じようなね、力を持っていくんだよね。だからあのヒカキンのチャンネルに、出演したい、お呼ばれしたっていうことっていうのは、テレビに出演することと同じだけの意味や価値をね、持つようになってきているっていうね。だから、それがどんどんどんどんね、起きていくっていうね、ことでもあって、まあ、やっぱりそういう意味では、大きくトレンドとしてはテレビからネットのその数字というものをね、持つ、人たちの番組やそういう人が、まあメディアになっていくというね、ことなんだろうなって思ったな。だから、結局人は人から評価されないと、ある種喜びもなんか得られないし、自分の存在を自分自身がね、確認したり納得できたりっていうことにはならないんだろうなっていうふうに思った。で、ちょっとそれとつながるのはさ、話がね、どんどんどんどん、ちょっと脇道に逸れていくんだけど、人がさ、幸せを感じる時って、どういう時なんだろうなっていうふうに思うと、まあ、どうなんだろうな。その他人の幸せである姿を見て、自分も幸せであるというふうに、心底ね、思える人は、俺は案外少ないんじゃないかな、っていうふうに思うんだよ。まあ、それは、俺がへそ曲がりでね、天の弱だからそうなのかもしれないし、シンプルにそう思える人もいるとは思うんだけど、でもなんか俺の頭の中にあるのはね、他人の幸せを見て、自分もその姿を見て、幸せだわ、とは、とても思えない。じゃあ、どういう時に思うかっていうと、他人の不幸を見た時に、自分は幸せだわ、っていうふうに思えるんだよ。それは、その人の不幸な姿を見て、今の自分は、この人よりも、まだ、まあ、いい環境、いい心の状態、そういうもので過ごせている。比較したときに、その人よりも自分はまだいいんだ、ということで、幸せをね、感じるっていうふうに思うんだなと思ったの。ただね、それで大事なことは、他人かどうかっていうことなんだよね。他人であればそういうふうに感じるんだけど、例えば自分の家族であるとか、大事な人とかね、尊敬している人、そういう人たちの幸せな姿を見たら、俺は単純に自分も幸せな気持ちになれるし、不幸な姿を見たら、助けてあげたいとか、何か自分でできないかっていうふうにね、思えるんだよ。だからさ、人が幸せを感じるときって、やっぱり、さっきのテレビとね、ネットの話じゃないんだけど、ある種、他人との評価によって、その自分の幸せ度みたいなものっていうのを、常に人はね、比較しているっていうことなんだなと思った。 そのテレビに呼ばれるのもさ、他者評価によってテレビに呼ばれてウェイなわけじゃん。で、幸せっていうことも他人と比べることで他人よりもまだ自分がいいんだっていうね、そういうことで幸せに感じる。だからああいうさ、朝のワイドショーみたいなものはうんこみたいなさ、情報しかやってないんだよ。人のさ、不幸ばっかりをね、晒し上げて、それを見て視聴者たちはね、ああなんかこういう不幸な人たちと比べたらうちはまだいいよねっていう風に、幸せをあそこでなんか知んないけどさ、享受してるんだよ。だからね、なんか俺は歪な世界だなっていう風には思うんだけど、でも案外やっぱり人はさ、そういう小さな幸せみたいなものを日々感じて生活していかないとね、あまりにも不幸なことばかりとか、あまりにも幸せをね、感じれないことばかりだと、なかなか生きる気力が湧いてこないんだよね。だから本当に小さな出来事でさ、人ってなんかその一日幸せだったり楽しく過ごせるわけじゃん。例えばさ、SNS みたいなものをやってたりすると、じゃあいいねを一つもらえた。フォローが一人増えた。もうそれだけでさ、一日結構嬉しいわけじゃん。だからね、やっぱりなんか人の幸せとか自分の存在価値意義みたいなものって自分自身が作るのではなくて他人が全てねもたらしてるんだなっていう、そんなことを思ったりしたね。で、なんでその話になったんだ。ひろゆきだ。ひろゆき、ひろゆきはまあテレビに出るようになって人気になっていったっていう話からか。でね、俺ひろゆきのその役割ってだんだんなんか自分の中ではっきりしてきて、ついこの間もやっぱりアベマでさ、毎週金曜日ひろゆきがね MC みたいなことをやってるから見てたので、まあいつもの調子だなっていうふうに思いながら見てたんだけど、そのさ、アベマニュースのね、ひろゆきの MC の回が始まる前に、俺が思ったのはさ、そのなんか題材は決まってるからさ、この題材だったらひろゆきは、まあ大体こういうふうに答えるだろうなっていうことを、何気なくね、考えてたんだよ。で、それこそが、ひろゆきの役割なんだなっていうふうに思ったの。要はさ、彼の役割って、見ている人たちに、どんなテーマであれね、考えさせるきっかけを与えてくれてる、そういう存在なんだなっていうふうに思ったの。で、割と、まあ今までって、俺がそうだったのかもしれないし、まあ俺と似たような、視聴者っていうのは案外多くて、そのテレビを見てさ、その情報や、そのどっかのね、大学教授が、ね、まっとに解説しているものを見て、ああ、そうなのか、そうなのかって、単純に受け入れたり、受け止めてきた。で、ある種それを信じて、自分の生活の中にさ、落とし込んだり、行動してきたりしたんだけど、でもやっぱりこのひろゆきあたりの登場によって、様々に彼が取り上げるテーマや、まあ彼をなんかそういう MC にね、置いて、やる番組の時って、ただ、その彼の発言を鵜呑みにはしないで、考える癖をね、つけてくれるんだよね。で、それは、ある意味やっぱり彼の発する、考え方というのが、まあ、シンプルに言ってしまうと、一般世間の人たちや、まあ、俺みたいな昭和世代の人たちと、ちょっと違うね、角度からの考え方だったりもするから、だからそこに違和感を考えてね、 でもそういうことなのかっていうふうにさ考えるなんかきっかけにもなったりして、だからね、ある意味彼は今の常識にとらわれないで違う角度からの発言をすることでね、そこに違和感を感じた人たちが、いや、こいつの言ってることって何なんだろうっていう、その考えるきっかけをね、提供してくれてる存在なんだなっていうふうに思うと、案外ね、これってすげえいいことなんじゃないかなっていうふうに思ったんだよ。やっぱり、俺ぐらいの世代って、割とちょっとこの間話したようなさ、マニュアル世代だから、マニュアル通りにとかね、そういうことでやるんだけど、だから、その考えてということを、ある意味なんか、放棄していたというか、ある意味その考えなくても、生きてこれた世代でもあってね、それはまあ景気の良さみたいなものもあるし、景気によってね、仕事がいっぱいあったということもあるし、案外そういうことでね、乗り切れたところがあったんだよ。特に俺なんかはそういうね、仕事や人の出会いに、こう、ありがたいことに恵まれたということもあって、割となんか、お気楽極楽にね、生きてこれたんで。でもやっぱりね、ここ何年かっていうのは、やっぱりちょっとガラッと変わったなっていうものを、ものすごく感じるんだよね。もう体感として感じる。それは様々な、今までの価値観みたいなものもそうだし、考え方もそうだし、だからね、こんなお気楽に生きてきた俺でも、割と考えて発言したりね、考えて行動したりね、未来をなんとなくね、予測しながら動くということをね、だいぶするようになったんだよね。だからね、そこら辺のこの考え癖みたいなものを、割と多くの人に広めたというのが、彼の役割にあるのかなっていう、そんなことを思ったりしたね。だから案外そこら辺でひろゆきは自分自身の存在意義みたいなものをやっぱり分かってるように思うな。なんか彼も気楽極楽なね感じで話してるし、まあ何かねえ中央に行ってやろうっていうそういうことでもないし、周りから石を投げてやる人でしょ。で、そういうことしか今のね、この日本の社会や政治というものがそういうことしかできないということも理解している。だから今のああいうね、彼の行動や発言じゃないかなっていうふうに思うんだよね。だからね、彼は彼なりに案外、日本のことというのかな、そういうことを、いや全く考えてないですよって言いながらも、案外考えてるというか、なんて言うんだろうな、日本人だということを思っているっていうのかな、それはあるように思うんだよね。で、時々ね、あ、彼は優しい男だなっていうふうに思う場面が時々あって、俺最初にそれを感じたのが、生活保護の話をさ、よくするんだよ、彼は。俺はある種あれって、彼の優しさなんだなっていうことを思うんだよね。なんか、本当に生活に困窮していて、立ち行かないっていうことであれば、なんか変にね、例えば、なんか死を選んでしまうとか、自分の存在を否定してしまってね、先に進めないのであれば、生活保護というさ、セーフティーネットのね、仕組みが日本にはあるわけだから、単純にそれを活用してくださいっていうのは、 あれっしゅ。まだ、まだまだ、生きて頑張ってくださいってね。そういう、なんて言うんだろう。応援というか、そういうものに俺は感じたんだよね。まあ、彼は多分、自分はね、いや、生活保護申請してくださいっていうのは、別にあなたを応援してるわけじゃないですよっていう思いだとは思うんだけど、でも俺はそういう発言を見てて、あ、なんか彼のね、根本にある優しさみたいなものをね、ちょっとね、垣間見たりして、まあただ彼の言ってることはね、まあわかることもあればわかんないこともあるし、彼のね、俺が一番嫌いなところで言うと、あの、二択で迫る時があるんだよ。はいかいいえで答えてくださいっていうね、ふうに言う時があって、あの、はいかいいえで答えてくださいっていう時は、追い詰められてるんだよね、彼はね。で、あれで、なんかね、その、自分の、その発言みたいなものが追い込まれていった結果、あの二択を煽るというね。あそこはなんか、まだまだお子ちゃまだなっていうふうにね、思ったりね、してみてるね。ただまあ彼はそういうその、多くの人に何事もね、考えるんだっていう、そういうね、きっかけを与えてくれる存在だなっていうふうにね、思いながら見てますね。あとはね、ね、まあさらっとということで言うと、あのエリザベス女王のね、ああいう国葬を見てたりしたんだけど、やっぱすごいなっていうことをね思いながら見てたの。ただあのエリザベス女王のものを見てて思ったのが、あの、エジプトのさ、ピラミッドあるじゃん。で、あれって、一応その、王の墓っていう風にさ、言われてるでしょ？で、やっぱり、ああいうエリザベス女王のさ、国葬みたいなものを見ると、あれだけの多くの人たちに見送られるわけだよ。弔ってもらうわけでしょ？そうすると、やっぱりああいうピラミッドもさ、あれだけの大きな建造物をね、作ったというのも、いや、なんか宇宙人が作ったとかさ、ねえ、いろんな、いろんなわけのわかんない説はあるんだけど、でもあの国葬あたりを見てると、やっぱりその国王みたいな人が亡くなって、その人たちの墓を作るとか、弔うっていうのはさ、まあ、やっぱり一大国家プロジェクトなんだなっていうことは思った。だからああいうピラミッドもさ、まあ、何十年なのか何百年なのかわかんないけど、かけてね、多くの人があそこに参加して作ったっていうのは、なんか俺はあの、エリザベス女王の国葬を見ててね、割と人間って、できるなっていうか、多くのね、人手をかけて、不可能と思えるようなことでも、案外できるんだなっていう、そんなことを思ったりしたね。だってあれ、何時間 ?3 時間とか4時間ぐらいかけてさ、あの綺麗に整列してね、あのお城まで行くわけでしょ？すごいよね、あの、国葬というか、あれはね。で、また70年だからさ、俺がもうはるか生まれる前からね、そういう存在だったわけだからね。やっぱり、ものすごい大きな存在だよね。で、この間さ、アップルのトップページを見たら、やっぱりエリザベス女王のね、モノクロの写真が、アップルのトップページに一時期なってたんだよ。あの、亡くなった日だったかにしたかな。二日間がそれぐらい。で、すごい、美しいんだね。やっぱりなんか、気品というものはさ、写 写真からもね、もうね、伝わってくるんだよな。なんか、持っている、間の流れている血の脈々としたものとかね、そんなある種の気品みたいなものを感じたね。同じ人間ではあるんだけど、でもなんか脈々とつながっている血縁や血族というものって、ポンってね、奇跡的に誕生したものよりもなんか妙にね、美しさや重さというものをね、持つんだなって思ったりしたな。あとはさ、フォックスダンス、日ハムのね、フォックスダンスが話題になってね、だいぶ経つんだけど、あれを歌ってた、そのイルビスっていうね、二人組が、来日してね、フォックスダンスをさ、披露してたんだよ。で、すごいのね。何？キツネガールっていうの？ドンキツネガールっていうの？あれがめちゃくちゃ増えてて、何人？5、60人ぐらいいたな。持っていたかもしんないな。増殖してるんで。で、それを見てて思ったのが、キツネダンスってさ、現代のね、パラパラだなと思った。長州小力とかさ、ギャルがね、やっていたパラパラってあったじゃん。あれだなっていうふうに思った。やっぱり踊りやすさとか、リズムとか、変な、歌声みたいなものとかね、あそこら辺が妖怪体操のああいう雰囲気もあるし、それと同時に踊りやすさっていうことで言うと、なんか俺はね、パラパラだなっていうふうに思った。で、フォックスダンスをさ、踊っている女の子たちを見ても、結構みんなバラバラで、まあ明らかに寄せ集められたんだろうなっていう感がすごいんだよね。俺がさ、よく見てた動画っていうのは、割とみんな笑顔で踊ってるものが多かったんだよ。でも今回このイルビスの二人が来て、キツネガールズみたいなものがさ、増えたのを見てると、案外みんな笑ってないんだよね。なんか険しい表情でむしろ踊ってたりするんだよ。なんか無表情感みたいなものが、パラパラの感じとすごい似ててね。なんであれパラパラもさ、あんだけ無表情でさ、冷淡なまでに踊るんだろうね。あれがクールだったりしたのかな？どういうパッケージングなんだろうね。踊りってね。だから、俺は案外このキツネダンスがこれだけ今バズってるっていうのは、その踊りやすさということもあって、まあもちろんああいうね、曲のなんか変な危機、快快さみたいなものがあるんだけど、まあ時々ああいうのがね、突然出てくるよね。うん、まあより増殖していくんじゃないかな。まだまだこのね、キツネダンス知らないっていう人も多いし、まあテレビ CM なんかでそのうち使われるようにもなっていくんだろうね。うん、で、このダンスつながりで言うとさ、K-POP とかね、あと日本のアイドルとかさ、見てると、やっぱりなんかね、その日本のアイドルカルチャーみたいなものというか、その作り出す側のね、ある種のなんか執念みたいなものが、なんかないんだなっていうか、なんかそんなことをね、思ったの。要は、あんまり他をね、研究していないんだなっていうことをね、思ったの。その一つの例がさ、やっぱりダンスにあるなと思って、今 K-POP で第4世代になるのかな？その第4世代にいるのが、俺もこの間話した、ニュージーンズっていうね、 5人組の女の子だったり、アイブっていうね、女の子たちや、あの、ザ・ファースト・テイクに出たさ、ケプラっていうね、ガールズグループがあるんだけど、あそこら辺を見て、まあ、日本のアイドルとか、特にハロプロとかを見てると思うのが、すごいさ、やっぱり K-POP のあそこら辺のアイドルグループって、他をね、めちゃくちゃやっぱり研究しているし、ものすごい、こう、ちゃんとシステマティックにね、やっているなっていう風に感じるの。でね、ダンスで言うとさ、いわゆるあの、顔周りの腕使い、指使い、そういうダンスがさ、すごい多いんだよ。特にアイブっていうね、彼女たちのダンスなんかを見てると、もちろん全体の動きというものもあるんだけども、それ以上に顔周りでのね、手のアクション、そういうものがさ、すごい多いんだよね。で、ニュージーンズもあの首の変な、ね、ヌラリヒョンのような動き、あれも特徴的だし、要はこの顔周りでどういう風に見せるのかっていうことがすごい研究されてるし、すごいね、新しいその動き、ダンス、そういったものがね、生み出されてるんで。で、あの、顔周りのアクションっていうのは、多分二つ理由があって、まあ一つはやっぱり多くの人が単純に自分の顔周りでさ、座っていても何しててもできるわけで、普通のダンスって立ってやらないといけないわけじゃん。大きな動きになるから。でも顔周りのダンスであれば、座りながらもできる。で、その結果、まあスマホで撮影した時もバストショットのね、感じで手軽に撮れるっていうね。その多くの人に、その動きをね、楽しんでもらえて、共有できるというね、効果があって、いわゆるああいう、顔周りのアクションというものをさ、取り入れてると思うんだよ。で、もう一つは、結局そういう、顔周りのアクションを入れることで、今言ったように共有されていくから、そのキャラクターをさ、要は顔を覚えてもらえるわけでね。遠目からのダンスだと、正直あんまりよく、わからない。髪型とか体型とか似てたら、なおさらわからない。でもあのバストショットでやることで、しっかりと顔を認識してもらって、覚えてもらえるっていうさ、そういう効果もあったりするんだよね。だからそこら辺はすごい K-POP は研究してるなっていうふうに思って。で、一方、ああいう日本のアイドルグループのものを見てると、未だやっぱり変わらないんだね。昔とね、踊りが。それって彼女たちがどうこうというよりも、いわゆるその振り付けをしてる人とかね、そういう人たちが、なんか、ちょっとまだ足りないんだろうね。その日本独自のもので突き進みたいっていうふうに思うのか、単純に他をあまりにも研究しなさすぎているのかっていうね、ことがあって、なんか、ちょっとね、執念みたいなもので、あんまり感じないんだよね。だからね、やっぱりちょっと K-POP って、すごいね、その、貪欲にね、他者を研究してるし、いいものはすぐ取り込んでいくしね。あの貪欲さとか、あのいうなんか執念にも似たものっていうのはね、だから、これだけ、まあ、様々なさ、世界で聞かれてるんだろうなっていう、そんなことを思ったりしたな。なんか、まあ、ちょっとおっさんのぼやきになってくるんだけど、やっぱりさ、日本の、ここら辺のエンタメ界隈って、制作段階での執念みたいなものとか、深さとかね、そういう深い深度みたいなものとか、そういうものがあまりに欠落しすぎてる感じがすごいするんだよね。 それも最たる例がああいうテレビのさ、バラエティ番組の浅さだよね。には現れてるし、まあこういう音楽みたいなもので言うと、まあ特にこういうアイドルカルチャー的なものだね。それが未だなんか幼いものを売りにしたようなものばかりというね、文化が未だなんかそこに縛られているものにね、ちょっと溢れている感じがあって、少しなんかね、変革が欲しいなーっていうふうには思うなー。それはやっぱり送り手側、プロデュースする側がね、やっぱりちょっと貪欲さがないということでもあるのかもしんないね。まあちょっと毎度毎度ね、最近 K-POP の話がね続くんだけど、すげえなんか参考になるね、事例が俺が知らなかっただけということもあってね、より新鮮に映るんだけど、結構あるなっていうふうに思ったりしたね。というところであれかな、今日の一曲はね、こないだのインスタにもね、ちょっと共有したんだけど、スガシカオのさ、コーヒーっていう曲があるんだよね。この曲は、彼のアルバムのシュガーレス2、それに収録されている一曲なんだけど、この曲、すごい好きでね、シュガーレス2、まあ、シュガーレスは全部どの、アルバムもね、好きで、時々思い出したように聞くんだけど、この間もちょっとこのアルバムを聴いてて、特にこのコーヒーがいいなと思って、毎回俺、スガシカオに思うのは、彼のやっぱり歌声がものすごくね、ずるいっていうふうに思うんだよ。なんか、ただただ、こう、言うんだろうな、彼がどんなにさ前向きな曲を歌っていたとしても、そこには常にさなんか儚げな感じがあるんだよね。要は力強いボンとね、一本ずぶとい線じゃないんだよ。常に黒板に書くチョークでね、塗りつぶしたような感じというのかな。黒板のチョークってさ、どんなにね、塗りつぶしてもさ、完璧に塗りつぶせないじゃん。必ず隙間が出るじゃん。カスカスになるじゃん。あの感じが、彼にはあってね、まだ黒板のようにさ、簡単に消せてしまうみたいなね、そういうこともあったりして、スガシカオの声っていうのは、俺はなんか、黒板に書くようなね、チョークのような声だなっていうふうに思いながら毎回聞く。で、毎回、なんか切ない気持ちにね、なってしまうというものがあってさ。で、そんな中でも、まあ、彼をね、代表する曲っていろいろあれど、俺は好きなね、いい曲としては、このコーヒーっていうね、曲があって、あと猫っていう曲も、誰も聞くとやっぱりちょっとね、苦しくなる曲なんだけど、で、コーヒーを久しぶりに聴いてるとさ、やっぱなんかいい曲だなと思って、いわゆるそのコーヒーのシミを、彼女を思っている、心残りしている思いに重ねてるんだよね。要はコーヒーのシミのように落ちないっていうようなさ、忘れられないっていうようなね、歌詞なの。で、またそれは消したくもないし、ずっとコーヒーのシミのように残り続けてほしいっていうね、そういう思いでもあって、それがなんかね、例え方というのかな、それがうまいなと思って。まあただ俺はコーヒーのシミがついたらね、すぐにコップの水をね、ハンカチやティッシュにつけて、あれはね、何なぞってはね、ダメ、コーヒーの時は叩くんで、反対側にって手を入れて上から濡れたティッシュやハンカチで叩く。 それをしないと本当に落ちなくなるからさ。まあそれだけコーヒーのシミっていうのはね、なかなかさ落ちにくいシミでもあるんだけど、すごくいいんだよね。でこの曲ってさ、ずっとそのコーヒーのシミはね、コーヒーに例えながら自分のその内面の思いをずっと歌ってるんだけど、ただね、一箇所がさ、僕たちを残してバスは行ってしまった。遠くの方でクラクション、君の家に向かう途中、ちょっと遠回りして行こうよ。風が僕のシャツを煽ったっていうね、フレーズがあるの。このずっと内面を描いていたものから、一転、外の風景になるんだよね。で、これが俺はさ、最初さ、違和感だったんだよ。ずっとなんかコーヒーのシミで、押し通せば押し通せると思ったんだよ。でも突然この外の風景がね、入ってきた。俺はこの多分外の風景を描いたっていうのは、この風景こそが、このコーヒーというね、曲を書きたいと思ったきっかけになったんだなっていうふうに、ちょっとね、想像してみたりしたんだよね。だから、まあ彼女とのね、なんか別れのシーンで、バスが行ってしまった。でも、それは彼からしたらさ、まあ、嬉しいことなわけじゃん。まだ彼女と少しでも一緒に、ねえ、バスで帰れば10分で帰れるものをさ、歩いて帰ったら3時間ぐらいかかる道のりかもしんないよ。すごい田舎のさ、田んぼ道でね、もうバスもなんか5時間に1本しか来ないようなところであれば、もう命がけなわけじゃん。でもそれすらも彼にとってはさ、嬉しい時間なわけだよ。まだまだこの彼女とね、一緒に歩いて帰れるわけだから。だからその時にね、なんかこのスガシカオは、このコーヒーというさ、こういう世界観みたいなものをね、思いついたんじゃないかなっていうふうにね、思いながら俺はちょっと聞いたんだけどね。このコーヒーという歌詞というか曲、いいね、すごく大好きな一曲ですね。まあちょっとね、そんな内面を描いていたものから外の風景をね、描いたシーン、そこにね、注目して聞いてもらえると、またちょっとね、違う聞き方ができるんじゃないかなっていうふうにね、思います。今日の一曲はスガシカオコーヒーでしたね。あとはね、もう本当にゴミみたいな記憶ばっかだな。この間さ、なんか妙に部屋の中が暑いなと思って。で、台風がね、向かっている最中だから、やっぱりあの湿度も高いし、まあフェーン現象みたいなもので暑いのかなと思って。でもさ、うちのエアコンね、常時かけてるわけだから、外がさ、フェーン現象で暑くなろうが寒くなろうがさ、変わらないわけじゃん。でもなんかうちの部屋がね、暑いの。そしたらさ、設定温度こそね、26度になってるんだけど、暖房に切り替わってんだよ。すんげえ熱風が出てたんだよ、ずっと。すんげえそれ暑いわと思って。だからあれさ、何なんだろうね。つまりはさ、室温で管理してないっていうことだよね。冷房の26度と、暖房の26度って同じ室温なんだけど、でもエアコンとしてはさ、温める時の26度とさ、冷やす時の26度では違う動きをするんだよね。あれってなんか、もうちょい、それこそ AI でさ、なんとかなんないもんかね。もうその暖房だ冷房だっていう、そういうスイッチをなくして、室温だけを設定していれば、自然とね、冬であれば、ね、暖かい空気を出すし、夏であればっていうね。まあでもそれがあれか。快適自動か。ダイキンのエアコンにはね、快適自動がついてんだけど、なんかさ、嫌なんだよ。全部をエアコンに任せてしまうというのは。なんか自分でコントロールしたいというね。甘ぬ弱だから、俺は夏は、冷房で室温を設定したいし、冬は暖房でっていう、 風にしたいの。まあ、快適自動でやればいいだけのことだ。これはね。これは俺が天の邪鬼だったっていうね、ことでにしか過ぎませんね。まあ、だんだんなんかね、涼しくはなってきてるんだけど、なんか暑くなったり、涼しくなったりで、体調ね、崩さないように、気をつけて過ごしましょう。ということで、おやすみなさい。ませ。